先週に続きまして、ルカの福音書の一章が開かれています。イエス・キリストの誕生よりも先に、ルカが記したバプテスマのヨハネ、この人物の誕生の物語。先週はその両親に焦点を当てました。バプテスマのヨハネの両親、名前をエリサベツ、お母さんがエリサベツ、そしてお父さんがザカリア。この二人は由緒正しい血統を持つ祭司として神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行ってきた、そのように紹介されている夫婦でした。何も欠点などないかのように思えるこの二人の夫婦の間にはしかし大きな悩みが横たわっていたんです。それは長い間子供が与えられない、そのことを願い続けてきたであろう二人です。でもその願いも虚しく、二人はもうすでに老齢、まあ、おじいちゃんおばあちゃんと呼ばれるようなそのような年になっていたわけです。私たちの感覚とは違い、当時の社会において、このユダヤ人の社会において子供が与えられないということ、それは密かに犯したであろう罪、その罪の結果ではないかと、そのように疑われるという二人にとっての不名誉、恥とも言えることだったんです。その不名誉にしかし信仰を持って耐え続けてきたこの夫婦、ザカリアとエリサベツ。しかしそんなある日、夫ザカリアのもとに、彼が神殿での祭司の務めを果たしているその最中に主の使いが現れて告げたことには、妻のエリサベツが男の子を産むということ、そしてその子こそが全てのイスラエル人が待ち望んでいる救い主、この救い主のための道を備える、そのような特別な役割を担う子供である。このようなメッセージでした。あくまでもこれはイエス・キリストの誕生の物語ではなく、その道備えをしたバプテスマのヨハネ、後にバプテスマのヨハネと呼ばれることになる赤ちゃんの誕生の物語です。しかし語られた内容からは、それはいよいよ約束されたメシア、救い主が与えられるというものと、決して切り離すことはできない、そのような内容なんです。先週までの内容をかいつまんでお話をしましたけれども、今週はですね、この主の使いによる知らせを前にしたザカリアとエリサベツ、この老夫婦、特には今朝はこのザカリアがどのようにこの知らせを受け取ったのか、このことに注目をしてみたいと思っております。神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた、そのような評価を受けていたザカリアとエリサベツの夫婦。しかしその夫ザカリアにとってそれはにわかに信じがたいことでした。具体的にこの聖書から教えられていきたいと思いますけれども、今朝も大きくは2つの点でお話をしていきたいと思っております。一つ目、それは与えられた裁きということ、与えられた裁きということ、そして二つ目は与えられた沈黙、与えられた沈黙の意味ということです。まずは与えられた裁きということですけれども、17節までの箇所で現れた御使いによってこのヨハネ誕生についての予言を与えられた、そのようなザカリアです。彼の応答が一体どのようなものであったのか、もう一度ですね、ルカの福音書の1章の18節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の1章の18節。はい。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。 非常にですね、優しい言葉のように訳されています。何かですね、ザカリアという人の重さが現れるような形で訳されている、そのような一節かもしれません。でもですね、このザカリアの言葉を前半と後半に分けて、その内容が一体どういうものだったのかということを考えてみたいと思うんです。まずこのザカリアの言葉の前半、それは、私は何によってそれを知ることができましょうかという言葉です。私は何によってそれを知ることができましょうか、まあ、丁寧に訳してありますけれども、言い換えるならばこれは、いや、そんなことが起こるはずはありません。もし仮にそれが起こるというならば、一体どんな印があるというのですか。その印を見るのでなければ、自分はとても信じることなどできません。そんなことが起こるはずがない。もし起こるというなら一体どんな印があるんですか。これがですね、私は何によってそれを知ることができましょうかというザカリアの言葉が意味することなんです。御使いからその知らせを受けて、そして私は何によってそれを知ることができましょうか。これがザカリアの即座の応答だったんです。とても信じることなどできません。そして彼はですね、自分が信じることができないというその理由、至極真っ当なその理由を述べるんです。続けて述べるんです。それが後半の箇所です。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。おそらく、奥さんでありましたエリザベスは、高齢ゆえに、月のもの、女性の生理もですね、すでにもう止まっていたはずです。この時、ザカリアがすぐに、いや、無理だ、年を取りすぎているということを理由に挙げたのは、常識的に考えて、あるいはですね、生物学的に考えても、ある意味、当たり前のことだったんです。いや、それは無理です。不可能です。でもですね、そんなザカリアの応答に対する御使いの答えが書かれているのが19節、20節なんです。19節をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の19節。はい。御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。前総理大臣がですね、辞任会見の中で記者に向かってですね、思わず発してしまった言葉、私は、まあ、略すならばですね、私はあなたと違うんです。この言葉がですね、流行語大賞にもノミネートされるまで取り上げられてしまいましたけれども、私はですね、この箇所、この御使いガブリエルのこの言葉を今回ですね、読んでいるときに、この私はあなたとは違うんですという言葉をですね、思い出したんです。まあ、前総理大臣の場合はですね、それをかなり皮肉って、私はあなたとは違ってもっと客観的に物事を見ることができるんだ。そのように皮肉でですね、発した言葉でしたけれども、御使いガブリエルによるこの冒頭の言葉、私は神の御前に立つガブリエルです。この言葉はとても印象的と言いますか、ザカリアの言葉、ザカリアのその返事に対する応答として、とてもですね、強い、大きな意味を持った、そのような言葉のように思われます。私は神の御前に立つガブリエルです。一見すると、この言葉は単なる自己紹介。私は神様から使わされたガブリエルという天使です。このような自己紹介に、もう聞こえてしまうようなそのような言葉です。でもですね、私は御使いとして神の前に立っているガブリエルです。これは単なる自己紹介にとどまらない響きを持っているんです。 この御使い、主の使いを前にしながら即座にその告げられた内容を否定してしまった。まずですね、否定してしまったザカリアです。そしてその理由として強調されたのが、私は年寄りです。妻も年寄りです。そんなことでした。私は年寄りです。だから無理です。この言葉に対する御使いガブリエルの応答が、私は神の御前に立つものです。ということだったんです。何かですね、出会った二人が、かたや、私は年寄りです。そして御使いであるガブリエルは、私は神の御前に立つものです。互いのことを紹介しているようにも思えるこのやりとり。しかし、ここには皆さん、ここに起こっているのは、常識と非常識の衝突なんです。あるいは、不可能と可能のせめぎ合いなんです。不可能と可能のせめぎ合い、常識と非常識の衝突なんです。ガブリエルの言葉を広げて考えるとこのようになると思います。ザカリア、あなたは確かに最もな常識、あなたが年を取っているということ、あなたの妻が年を取っているということを挙げて、理由に挙げて、そして神の約束を信じようとはしない。あなたは人の常識の上に立って、これを不可能だという。しかし、私は人の常識の上に立っているのではない。私は神の御前に立つものであり、私をあなたのところに使わした神にとって不可能なことは何一つないのだ。私は神の御前に立つガブリエルです。これが、御使いガブリエルがザカリアに対して答えたその内容なんです。言葉の内容なんです。先週は私たちはこのザカリアとエリサベツが、このザカリアという祭司が神の前に正しくその教えを守り行う、そのような信仰者であったということを強調してお話をしました。そしてそのような信仰者の生き方そのものが神様の前に立ち上る祈りとして覚えられていた、そのようなことをお話をしました。でもですね、そのような信仰者であるザカリアであっても、神様の計画が明かされたときに、信じることができない。祭司であったザカリアは、本当に御言葉に親しんできたと思います。神様による旧約の時代からの予言、そしてその予言とは、救い主が与えられる、やがて救い主が与えられるというその約束、この約束の予言に対しても期待して、そして待ち望んでき続けたはずのザカリアであったはずです。でもそのザカリアであっても、まさか自分がその神様の計画の一端を担うことになるとは予想もしていなかったというわけです。ですから、この場面、このザカリアであっても、人間の常識、あるいは自分の常識にとらわれて、いや、私たちから見ると当たり前のことなんです。でも、人間の常識にとらわれて、そして御使いを通して語られた主の言葉を、すぐには受け入れることができなかったという姿を、私たちの前に見せているんです。皆さんはこのザカリアの姿に励ましを受けるでしょうか。私たちもですね、本当にこの御言葉に従いたいと、そのように思うものです。皆さんもそうであるはずです。この御言葉に従っていきたい。主の御前に正しく生きたい。主の恵みを覚えつつ歩み続けたい。そのように願って御言葉に教えられながらも、しかし私たちの思いをはるかに超えた神様の計画の中で、私たちが予想もしていなかった事柄が次々と目の前に起こってくる中で、 私たちはうろたえ、その背後におられる神様の存在をもう忘れてしまう。これもまた私たちの現実ではないかと思うんです。従いたい、いつも御心に心を止めていたい、求めていたいと願いつつも、実際に目の前に様々なことが起こる中でうろたえてしまう。そして主に対する信頼が揺らいでしまう。もちろん神様の計画は私たちの思いをはるかに超えているんです。今回フィリピンのマリベレスから連絡を受けながら私も祈らされていました。これでですね、街道が変わるのが4回目になるんです。毎回毎回喜びの報告が届きます。街道が与えられました。ここを中心としてこのマリベレスで宣教を続けていきます。そんな報告が寄せられるたびに私も感謝の祈りを捧げてきました。でもですね、日本ではですね、ちょっと考えられないことかもしれません。その都度その都度出てってくれ、その場所を閉鎖する、そのようなことが相次いで突然放り出されるということをですね、繰り返すわけです。そんなことを望んでいるわけではない、予想もしていない。でも実際にそれが目の前に起こる中で、どのようにその事態を受け止めていくのか、私たちが信仰者として問われ続けることです。私たちがこの地上の歩みを続ける限り問われ続けることではないかと思うんです。もちろん私たちが生きる上での常識、生きる上でのですね、この常識、あるいは目の前の現実を知るということは大切なことです。私はですね、常識を知ること、現実を知ることは不必要だとは絶対に言いません。私たちがこの地上で生きている限り、私たちが規範とすべき、もちろん聖書と重なるたくさんの常識というものがあります。また現実というものを正しく理解していくこと、評価していくことが大切です。でも同時に、これが常識だ、これが自分が置かれている現実だと、すべて常識や現実だけで自分自身を覆い尽くしてしまい、この現実の中にあって、では主は一体何を望んでおられるのか、一体主は何をされようとしておられるのか、この視点までをも失ってしまうとするならば、私たちに対してもこのガブリエルの言葉は鋭い響きを持って届くのではないかと思うんです。私は神の御前に立つガブリエルです。私は神の御前に立っている。ではあなたは一体何をもといとして今ここに立っているのか、あなたは一体何をもといとして立っているのか。さあ、そしてこのガブリエルの言葉、神の約束を信じることができなかったザカリア、祭司ザカリアの不信仰に対して一つの神の裁きが下ります。その裁きとは、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったから、私の言葉はその時が来れば実現します。あなたは実際に私が今告げてきたこの男の子の誕生、このことが起こる日までは物が言えなくなる、話せなくなる。これは神様による不信仰に対する裁きなんです。続く21節から場面が変わります。ザカリアが子を託すために神殿に入っていくにあたって、その神殿の外で集まって祈り続けていた人々、この神殿の外でザカリアの帰りを待つ人々の姿が描かれます。彼らはですね、ザカリアがなかなか出てこないことに対して不思議に思うんです。不思議に思うと書かれていますけれども、事態はもっと深刻であったはずです。彼らが覚えていた、その不安というものがあったはずです。祭司が一人で、たった一人でですね、神殿の中に入って香を焚くということ、これはある意味命がけのことなんです。 求められる緊張があるんです。主に対する恐れがあるんです。主の御前でその奉仕を捧げることに対する緊張や恐れがあるんです。もしその神殿の中で神の怒りに触れるようなことがあれば、その祭司は死ななければならない。事実、旧約聖書の民数記では大祭司アロンの二人の息子、アロンの息子たちであっても、幕屋において神様の前に定められた通りにではなく、自分勝手な異なった礼拝、異なった火を捧げたために裁きが下って死んでしまった、そんな場面が記されています。祭司が神殿の中に入っていき、その奉仕をするということは命がけのことなんです。ですから人々は、ザカリアがなかなか出てこない、もしかするとザカリアは神の怒りに触れて死んでしまったのではないかと、そのように心配をしていたんです。しかしそんな彼らの前に、やがてザカリアは生きたまま現れます。当時神殿の奉仕を終えた祭司は、祈りながら待っている人々の前に出てきて、そしてその人々に対して祝福の祈りをするという慣習があったそうです。その祝福の祈り、いわゆる祝祷と呼ばれるものですけれども、その時祈られる祈りが、祭司の祈り、大祭司の祈りとも呼ばれますけれども、私もこの礼拝の最後の祝祷として祈っています。民数記6章の、主があなたを祝福し、あなたを守られますようにという祈りだったそうです。人々はようやく出てきたザカリアにこの祝祷を求めました。しかし、彼の口は開かないんです。首を振るだけで、ザカリアはこの祈りを祈ることができないんです。実際に神の約束が実現するまで口を開くことができない、これがザカリアに下った裁きの内容でしたけれども、その期間、実に赤ちゃんが生まれるまでですから、9ヶ月から10ヶ月なわけです。これは長いですね。突然です。ある日突然、覚悟もないまま口が聞けなくなり、9ヶ月から10ヶ月の間、突然課せられた沈黙という裁きを覚えなくてはならない。23節を見ますと、やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰ったと書かれています。実際にその場面は書かれていませんけれども、夫を送り出した、その勤めに送り出した妻であるエリサベツにとって、口が聞けなくなって帰宅したその場面ですね。エリサベツも驚いたことと思うんです。そして書き板にですね、板にこう記されて、知ったザカリアがですね、夫のザカリアが見つかりにあった、その事実にまたなお一層驚きを覚えたはずです。この口が聞けなくなるということ、これは確かに神様による裁きなんです。皆さんはこれを厳しいと思われるかもしれません。常識的に考えて、それは信じるのは難しい。しかしそのことを口にしてしまったためにですね、ザカリアはあまりにも厳しい裁きを受けるんです。祭司という存在が民を代表して神に仕える、その働きについていたことを考えるときに、不信仰の罪ゆえにその責任を負って、人前で語ることも祈ることも許されない、そのための沈黙という裁きだったのではないかと思うんです。でもですね、それが神様による裁きであるということだけでなく、ここにはもう一つの側面があるのではないかと思うんです。それは、この口が聞けないということこそが、ザカリアが求めた印であったということです。この口が聞けないという現実こそが、神の約束が真実であることの印、証拠であったわけです。このように御使いに言われたけれども、次の日からまた普通に話し始めることができましたではですね、何もその約束が真実である証拠にはならないんです。本当だろうか、 その思いを抱えながら、しかし口は開かない、開かない、口を聞くことはできない、この一日一日を積み重ねていく中で、ザカリアにとってそれは確かに神が与えてくださった約束が真実であることの印として、深く深く覚えられていったのではないかと思うんです。今朝の2番目の点は、与えられた沈黙の意味ということです。与えられた沈黙の意味ということ。ザカリアが一体どのようにこの約10ヶ月という期間を過ごしたのか、それはどこにも記されてはいません。ルカは記していないんです。でもむしろルカは、妻エリサベツの言葉を紹介します。24節と25節をご覧ください。この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の24節と25節、はい、その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもった。まず24節ではそのことが記されています、紹介されています。まあ、私たちですね、普段この箇所を読んでもさらっと読み飛ばしてしまうかもしれません。でも一体なぜエリサベツが5ヶ月の間引きこもったのか、その理由をですね、皆さんは考えたことがあるでしょうか。この妻エリサベツの5ヶ月間の引きこもりの理由は一体何か、はっきりとその理由は書かれていませんので、多くの人たちがですね、いろんな推測をしているんです。例えばですね、安定期に入ってつわりが収まるまでエリサベツは人前に出なかった、これはつわりが収まるまでの期間だったのではないかと説明する人もいるんです。あるいはですね、もうありえないおばあちゃんですから、ありえない、その妊娠を前に、人の評判、勝手なですね、評判を恐れて、実際にお腹が大きくなってくるまでは、人前に出なかった。周りから見てもですね、それがはっきりとわかるまでは、人前に出なかったのではないか。まあ、そんなですね、推測もされるんです。この5ヶ月間は一体何だったのか。まあその理由はですね、どれが正しいものかは分かりえません。でも一つ限りなく真実に近いであろう、そんな推測があります。それは、この5ヶ月という間、5ヶ月間、エリサベツがひたすらに主に祈りながら過ごしたであろうということ。この引きこもった5ヶ月、人に会うことなく、引きこもって過ごしたこの5ヶ月、人には会わずともエリサベツというこの女性が主と向き合いながら、主に祈りながら過ごしたであろうこと、神の約束の正しさの印として、ザカリアとエリサベツそれぞれに与えられたもの、かたや口が聞けないという印、そしてもう一方は実際に体内に与えられた命があるというこの印、この印を一日一日覚えながら主に祈りながら過ごしていた、そのような5ヶ月であったのではないか。これはおそらく限りなく真実に近い理由ではないかと思うんです。同時にですね、私はこのエリサベツの引きこもりはまるでザカリア、夫であるザカリア祭司でありながら人前でその口を持って語ることも、言葉によって祝福することも許されない、その夫と共に黙するため、沈黙するために、その夫に寄り添って過ごした期間であったのでもないかと思うんです。あなたは信じなかったから勝手に口が聞けなくなったんでしょう。私はもう赤ちゃんが与えられていいことばかりですから、あなたはその仕事をしないで過ごしてください、私は普通に過ごします、ではなかったんですね。この夫婦に与えられた神様の苦しい恵みを二人で黙して受け止めていた、 これが真実ではないかと思うんです。沈黙するためといっても、もちろんそれはただじっと黙っているということではなくて、このすべての出来事に思いを巡らせて祈るためです。自分の常識に固執するあまり、神の言葉を信じることができずに、自らの不信仰、自らの不信仰を思い知らされる。そして、しかしそれでもなお、口が聞けない、あるいは実際に鯛の実が与えられているというこの印、そこに明らかにされているのは不信仰な自分たちであったにもかかわらず、自分たち不信仰な自分たちであるにもかかわらず、神の憐れみは尽きることなく、その計画が確かに進められている、この実感、この事実だからこそ、エリザベスの口からはその5ヶ月間の沈黙の後に25節、主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。主は私をこのようにしてくださった。不信仰であった私たちかもしれない、しかしその私たちを忘れることなく、主はこのようにしてくださった、主のご計画のうちに加えてくださった、この賛美を口にしたのではないかと思うんです。そんな告白の賛美がエリサベスの口から溢れるんです。ザカリアにとってこの10ヶ月の期間とは、黙して思いを巡らし祈るため、特別に神様が与えてくださった、そのような期間だった。そのように私たちは受け取ることができるのではないかと思うんです。クリスマスにまつわる一つ一つのエピソードの中で何度か登場するのが、この思いを巡らすということです。思いを巡らせるということ。イエス・キリストの母となったマリア、イエス・キリストの母となったマリアは、同じように御使いガブリエルから突然の知らせを受けます。当時の年齢でと言いますか、マリアの年齢はおそらくですね、12歳から14歳だったのではないかと言われています。日本で言うならば中学生くらいです、あるいは小学生、12歳から14歳。それは結婚もしていない自分が男の子を産むという知らせ、同じですね、御使いガブリエルから受けた知らせです。しかもですね、その生まれてくる子供こそが約束された救い主メシアであるという知らせです。何もですね、特別なことなどない自分のような存在、まだ結婚もしていないような小さな小さな存在である自分を通して救い主メシアが生まれるという知らせ、そしてその言葉の通りの出産を経験していく中で、彼女は静かに全てのことに思いを巡らせるんです。出産の時点で1年後ですから、13歳から15歳、詳しくは分かりませんけれども、本当に小さなその少女がですね、全てのことに思いを巡らせるんです。自分の理解を超えたことであったとしても、懸命に信仰を持って一つ一つのことを受け止めていく、そんなですね、マリアに対するエリサベスの言葉が記されているのが、同じルカの福音書の1章の45節なんです。ルカの福音書の1章の45節には、親戚同士であったエリサベスとマリアが出会ったその時、ザカリアの妊娠6ヶ月目、マリアと出会ったその時に、エリサベスの体内の赤ちゃんがマリアに会うなり喜んで踊るんですね。赤ちゃんでいながら、胎児でいながら、もうすでにこのヨハネという子供は救い主を覚えて、そして喜んで踊っている。そんな態度を感じたエリサベスがマリアに対して言った言葉が、1章の45節に 記されています。この箇所を一緒にご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の45節、はい、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。まあ、一般に対してですね、誰に対してでも当てはまる言葉かもしれません。しかしエリザベツはここで自分の目の前にやってきた少女であるマリアに対して、おばあちゃんであるエリザベツがですね、このマリアに対してこの言葉を発するんです。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人、あなたのような人はなんと幸いなことでしょう。エリザベツの中にはですね、信じることができなかった夫、あるいは自分という、そんなことを考えたかもしれません。でもですね、それは決して嫌味でもなく皮肉でもなく謙遜の思いを持ってマリアに対してこの言葉をエリザベツはかけるんです。そしてこの時のエリザベツの言葉は時代を超えて今この現代にあっても信仰を持って主の前に歩む私たちに対しても語りかけられている言葉とされています。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。黙して思いを巡らせるということ、祈るということ、私たちは一体どうでしょうか。私自身のことを考えるときにですね、しばしばですね、後になって後悔をすることがあります。あんな言葉は口にすべきではなかったですとかですね、とても祈りに裏打ちされた行動とは言えなかった、祈りに裏打ちされた行動ではなかった、後になってですね後悔することたくさんあります。皆さんお一人お一人はどうでしょうか。自分の思いをすぐに口にすることに熱心であるあまり、黙して思いを巡らせるということを忘れてしまってはいないだろうか。自分の常識というものにこだわるあまり、すべてのことの背後におられる主の存在を覚えるということを忘れてはいないだろうか。ザカリア、エリサベツ、そしてこのマリア、この三人の姿が私たちに語りかけるのは、本当に信仰者として私たちが主に思いを巡らしているのだろうか。主がなされる御業に対して思いを巡らし祈っているのだろうか。このことです。今週の御言葉として週報の中ほどにありますけれども、ヤコブの手紙の1章17節の言葉を挙げさせていただきました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。今もですね、私たちはこの昼の光の中で礼拝を捧げています。ろうそくの火が灯っています。光を作られたのは父なる神、そして私たちに対してすべての良い贈り物、すべての完全な賜物、信仰という賜物はこの父から下って私たちに与えられる。私たちに信仰を与える、またイエス・キリストを与えてくださった父には決して移り変わりや移りゆく影はない。私たちは移ろいやすいものなんです。私たちの思いに支配されてですね、あっちのことを考えたりこっちのことを考えたりしてしまう、そんな不完全なものです。しかし父には移り変わりや移りゆく影はない。そしてご自身の計画を今も進めておられる。時に私たちにそのご計画の一端を垣間見せてくだされ、必ずしもそれは私たちの思い通りではないかもしれない、予想した形ではないかもしれない。しかし黙して、そして思いを巡らし祈り続ける中で、私たちはその主の計画の一端を見せていただく、そしてその背後におられる主を覚えるものとされるのです。アドベントの第2週、クリスマスの期間を過ごしている私たちです。私を あなたを、皆さんお一人お一人を救うために、人間が考える小さな常識などまるで蹴散らすかのように救い主がこの地上に生まれたんです。本当に些細なことであっても頭を悩ませてしまう私たちかもしれません。でもクリスマスのメッセージはそんな私たちの思いや視点を限りなく大きくまた広い神様のもとへと引き上げるんです。永遠に永遠に私の主として、あなたの主として私たちを義の道に導き、決して覆されることのない圧倒的な勝利を、罪に対する勝利を、そして決して朽ちることのない命を与え、今もご自身との交わりの中に迎え入れてくださる、そのために救い主の誕生という印が確かに私たちに与えられている。クリスマスはその主が、父なる神が、移りゆくことのない父なる神が私たちに与えた最大の印であるイエス・キリストの誕生を覚える時です。アドベントの期間、この喜びの訪れ、この喜びの訪れを覚えつつ、感謝と賛美を持って思いを巡らせる、そのような時を持っていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たち自身の姿を見るときに、神様の大きさや広さとは比ぶものにならないほどの小ささ、あるいは愚かさを持って私たちの目の前の物事を眺め、自分の思いを語ることに対して熱心でありすぎ、黙することも思いを巡らすことも忘れてしまいやすいものであることを覚えます。しかしそのような愚かなものでありながら、主がザカリアを顧み、エリサベツを顧みられたのと同じように、決して私たちは主に忘れられているものではなく、さまざまな事柄の中にあっても、思いもしなかった出来事の中にあっても、しかし確かにその背後に主を覚えることのできるものとされていることをありがとうございます。信仰のものです。信仰の小さいものです。しかしどうか今もご自身との親しい交わりの中に招き、このクリスマスの期間を通して、これが私があなたに与えた印だ、そのようにイエス・キリストの誕生を明らかにしてくださる神様に対して、心からの賛美を捧げさせてください。今週一週間もそれぞれが使わされていきます。頭を悩ませることがあるかもしれません。困難の中に置かれているものであることを覚えるかもしれません。心を重くすることが次々と押し寄せるかもしれません。しかし主は確かに高くおられ、私たちを引き上げてくださる。それゆえに私たちはどのような困難の中にあっても、決して希望を失うことなく、主と共にその一つ一つに対していくことができる、その確信を与えくださいますようにお願いいたします。キリストありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。